どうぞお座りください。私たちを愛して十字架にかかり3日目によみがえられた主に期待しながら御言葉に行きたいと思いますが、最初に1分動画ですけれども、先週7つの教会がありましたけれども、今日はその中の1つフィラデルフィア教会というのをぜひ見ていただきたいと思います。
皆さんこんにちは。今回のテーマはフィラデルフィアの教会です。黙示録に出てくる7つの教会の中で最も興味深いのはフィラデルフィアの教会です。それはフィラデルフィアへの言葉の中に、全世界に来ようとしている試練の時にはあなたを守ろうという言葉があるからです。この試練とは、これから全世界に起こる特別な試練を意味します。つまり大患難時代のことと思われ、そこから守られると書いてあるのです。守られる理由は、今までの困難の中で忍耐を持って神様の言葉を守ったからです。それではこの守ろうとはどういう意味なのでしょう。大患難時代を体験するが、特別な守りがあるという意味ではないと思われます。なぜなら聖書で主の器が苦難の中何度も助けと奇跡を体験していますが、それは神の一般的働きであり、当然患難時代にある他の6つの教会にもそれがあるはずだからです。この守ろうというのは敬虚を表すものと思われます。フィラデルフィアは耐え切ったので大患難時代から守られる、敬虚されるという意味と考えられます。つまりフィラデルフィアが敬虚に関しては特に恵みを与えられた教会であることを意味しているのです。ちなみに他の6つの教会はまだ耐え切ってはいないので、フィラデルフィアのような特別な恵みはないと思われますが、それぞれの聖書箇所に勝利を得るものとあるので、他の6つの教会の人であっても敬虚の条件を果たせば敬虚されると思われます。もちろんたとえフィラデルフィアであってもこの条件を果たさなければ敬虚されないと思われます。いずれにせよ敬虚に関しての特別な恵みが与えられているフィラデルフィアに比べて、他の6つの教会では敬虚されるものは少ないと思われます。敬虚は教会と個人がポイントとなりますが、フィラデルフィアの教会はまさに敬虚のポイントの教会です。また黙示録3章7節や12節を見ると、天とエルサレムとの関係が書かれています。フィラデルフィアの教会は敬虚だけでなく天とエルサレムとの関わりにおいても特別なポイントがあると思われます。それではまた。
はい、ありがとうございました。敬虚のことを話し通すとそれだけで1年ぐらいかかりますから、今日は、詳しく話しませんけれども、フィラデルフィア教会はですね、最後の黙示録の患難時代7年間ありますが、その後半の3年半の大患難の前に敬虚といって天に引き上げられるクリスチャンがですね、その時に特別なその恵みが与えられた教会ということを、ね、覚えておいてほしいというふうに思います。他の6つの教会でも、この、委ねたことを忠実に守り精鋭に満たされていたらですね、そして主の働きを忠実にしていれば神様に引き上げられますので大丈夫なんですけれども、そのフィラデルフィアの教会は教会としてその恵みを受けているので、フィラデルフィア教会の人はたくさん多くの人が天に召されていくだろうと思います。で、召されて敬虚されていくと思いますね。で、救いはただ十字架を信じるだけです。もうただこれだけですね。ただ敬虚っていうのはそれだけではないということですね。どうぞ覚えておいてください。で、今までのクリスチャンは敬虚とあんまり直接関係なかったと思うんですね。でも今生きている私たちとか私の子供の世代は、おそらくこの黙示録の時代、敬虚に関わってくる可能性が非常に強いと思います。だから、そのことに関して他人事というんじゃなくてですね、やっぱり目を覚まして準備しておく必要があるだろうと思いますね。で、またそのことについてはまたですねお話をしたいと思っていますけれども、さて今日の聖書の箇所に入っていきたいと思いますが、今日は出エジプト記14章のところで、先ほど読んでおきましたけれども、モーセがイスラエルの民を率いて出エジプトしたところですね。で、モーセというのは旧約聖書で言いますけれども、生まれた時ですね、本当はみんな殺されるはずだったんですけれども、お母さんがナイル川にやっていたらちょうどパロの娘がやってきて、で助けられるわけですね。で、なんとパロの娘からお姉さんが賢い人で、ナイル川に投げた時ですね、ずっと心配で見ていたら、その王様の王女様がやってきたので、娘がやってきたので、でその泣いてるのを聞いてかわいそうに思って引き上げた瞬間ですね、出て行ってですね、 このためにね、あの乳母ですね、あの父を与える人は必要でしょう、私が連れてきましょうって言ってね、お母さんを連れてくるわけですね。そしたらあのエジプトのその王子様がですね、そのあそれじゃ任せたよって言って、結局本当のお母さんがエジプトの王室からお金をもらって育てることになるわけですね。ものすごくなんていうか神のタイミングと、まあ、愛と知恵でよることですね。そして、そしてあの年齢になったら王室に預けられて、本当にあの王子様として育てられて、まあ、帝王学と言いますけれども、やがてその 王となった時のための学びと訓練を受けて40歳になるわけですね。で、非常に優秀でみんなに期待されていましたけれども、40歳の時に実はエジプト人じゃなくて自分はユダヤ人であるということに気づくわけですね。そしてその同胞の民が苦しめられているのを見て、ユダヤ人を助けなければいけないって、それが自分の本当の使命だと思って、まあ、エジプト人と喧嘩してた時に助けるわけですね、ユダヤ人はね。でなんとエジプト人を殺しちゃうわけですね。で次の日ユダヤ人同士が争ってるから、お前たち何やってんだってね、自分が助ける指導者になるんだと、まあ、自分でそう使命感を持って言ってたら、その2人のうちの1人のユダヤ人がですね、ね、なんでお前がそんなこと言われなきゃいけないんだ、昨日エジプト人を殺したみたいに俺を殺すかなんて言ってですね、言ったもんだから、そのエジプト人を殺したことが王室にしていたら偉いことになりますのでそれで彼は結局荒野に逃げて羊飼いになるわけですね。でどういうことかって言ったら、彼が自分の使命に目覚めたばっかりに荒野に行かなきゃいけなくなって40年間荒野で羊飼いになります。羊飼いは素晴らしい仕事でね、ユダヤ人にとってはいいんですけど、エジプト人にとっては最悪の仕事なので、だから最高から最低になったわけですね。しかも40年間荒野で羊飼いをすることになったわけですね。でおそらく80歳になった時、彼は、まあ、自分の人生は何だったんだろうと思ったと思うんですけども、で、あの時ああって思ったばっかりに失敗したと思ったかもしれないし、あるいは確かに神だったのになんでこんなになったんだろうと思ったか、まあ、それはちょっとね書いてないからわからないですけども、とにかく80歳になった時に芝が燃えていて見に行ったら焼き付かないんですね。で見に行ったら神様から声があって、モーセモーセって言ってですね、彼は使わされるわけですね。で彼は最初断るんですね。いや私はもう年を取りすぎてますし、ね、私を話す人ではないから他の人を送ってください。でこれいつも言うように日本人の謙遜じゃないんですね。日本人は3回断ってから4回目に引き受けるってのがありますから3回でやめたらね、何でもう1回言ってくれなかったって後から怒られたりしますけど、そういうことじゃなくて、これは本当に彼はもう他の人を使わせてくださいって言ったんですね。ところが神様が、いやあなたが行きなさいって言って使わせるわけです。でこの時にこの80歳になって神の召しに立った時に、最初の40年間の帝王学と、それから後の40年間の荒野で羊飼いして生きたことが一つになるんですね。なぜなら彼はイスラエルのため男だけで60万、女子供いたら数百万と、はい、たくさんの羊や牛、そういう家畜たちを持って荒野を40年間率いていくって使命があった。だからこの実はこの後の無駄に思えた40年も意味があって、ここで一見に彼のなんていうかな、今まで歩んできた人生が一つになって意味があったことがあるんですね。で、まあ、今日こっちの説教じゃないからこれ以上言いませんけど、ただ一つ思うのはですね、荒野に入った時にですね、40年経ったらね、迎えに来るからって、これは大事なんだよとか一言あればよかったと思うんですけど、ないんですね。で神様は多くの場合そうして荒野を通されます。ある方は今その荒野を通っている真っ最中だったり、荒野が終わる頃だと思いますね。おそらく終わる頃の方が多いと思います、群れとしては、ね、そして使命に立って彼はイスラエルに行って、じゃあエジプトに行って、そして10個の奇跡を行って、そして最後に、ね、ウイグはみんな、ユダヤ人以外はみんな鴨居に血を塗ってた以外のところのウイグは人間も動物も全て殺されてしまってですね、そしてエジプトがイスラエルをまた出すわけです。で、出エジプトするわけですね。今日はそこです。出エジプトしたときに、約束の地カナンに行くときに、本当はいつもより8日でよかった。8日でしか、ね、行けた。たった8日で。ところが、8日で行かないで、神様はわざと彼らをこうまるで迷ってるかのように導いたんですね。ね、でじゃあそこに意味があったね。一つはですね、13章の、17節にこう書いてあるんですね。13章の17節にね。出ますか、出エジプト13章の17節のところですけれども、ね、ちょっと前のところですね。ありがとうございます、はい、さてパロがこの民を、ね、イスラエルの民を生かしたとき、ね、出エジプトさせたとき、神は彼らを近道である、この近道で言ったらペリシテ人の地を通れば8日で行けた、近道であるペリシテ人の国の道には道がありがあった、 神は超えた。一つ目の理由は、民が戦いを見て心が変わりエジプトに引き返すといけないと、で戦いを見てエジプトに帰ろうって言うといけないから、一つはそういう理由だったの。でもう一つの理由、こっちが大事なんですけど、それは14章の1節から、14章の1節から見ますね。14章の1節から、主はモーセについて言われます。イスラエル人に引き返すように、まあ、引き返すっていうのはあのエジプトに帰るって意味じゃなくて、そのね、行った道をまたこう戻って、だからはっきり言ったらこうまで迷ってるかのようにね、そういう生き方をしたわけですね。引き返すように、そしてミグドルの海と、ミグドルと海の間にある、ピーハヒロテの面したバールトホハンの手前で宿泊する、これ地名です。でそこは航海の前なんです。あなた方はそれに向かって海辺に宿泊しなければならない、だから航海の前に行きなさいと。で航海の前なんて行くってのは遠前なんだけど、こう戻して航海の前に行きなさいって言ったんですね。そしたら3節、パロは、これエジプトのパロ、エジプト王のパロはそれを見てイスラエル人について、彼らはあの地で迷っている、アラノはカイロを閉じ込めてしまったというであろう。その結果ね、あのエジプトがね、あ迷ってるなって、イスラエルはアラノで困ってしまって迷ってるなって思って、それで再びバカなことしたなって、彼をやっぱり奴隷のまとめときゃよかったって言って追いかけてきて捕まえに来るか、あるいは殺しに来るかですね。そうするってことですね。私はパロの心を固くなりし、彼が彼らの後を追えば、パロとその全軍でを通して私は栄光を荒し、エジプトは私がしてあることを知るようになる。つまり追いかけてくるようになると。でもそのことによって逆に栄光を荒らそうと言ったんですね。でそこでイスラエルはその通りにしたということで、だから神様言われる通りに言ってたら、まるで迷ってるかのように生かされて、最終的には目の前に航海、後ろにエジプト人が追いかけてくる。しかもエジプトがね、あの精鋭部隊で来るんですね。それ6節に書いてあります。パロは戦車を整え、自分でそのパロ自らその軍勢を率いて、まあ、よっぽど腹が立ったのか、ね、バカなことしたなと思ったんでしょうね。王様自ら出てきて、エリヌキの戦車600、当然戦車だけなくて、そこにエリヌキの戦車がいるわけですね。戦車600と、まずそれを精鋭部隊にして、さらにエジプトの全戦車、だから全軍率いてきたわけですね、をそれぞれ補佐官をつけて率いたと、ね、主がエジプトの王パロの心を固くなりされたので、パロはイスラエル人を追跡した、ね、しかしイスラエルを臆することなくね、こう進んでいったわけですね、出ていった、ね、そしてエジプト軍がどんどん追跡していった結果、どうなったかというと、この航海の目の前に宿営しているところに追いついてしまったんですね。でもうついに追いつかれたんですね。そしてイスラエル軍はですね、目の前は航海だからもう進めないでしょ、突き進んだら、あの水に突き進んだら溺れますね。まあ皆さんこの後航海割れたこと知ってるからね、あれですけど、普通は海の中に突き進まないんですね。海の上を歩けるのは特別な時だけです。もう海の中に突き進んだらおしまいですね。でしかも後ろにエジプト軍がいて、しかも怒ってるエジプト軍、もうしかも精鋭部隊を中心に全軍来てるわけですから、もう絶体絶命になるわけですね。ね、でその時に、ね、イスラエルがね、なんて言ったかってことなんですね。で、あのイスラエルはですね、この時にですね、つぶやくわけですね。実節、パロは近づいていた。それでイスラエル人が目を上げてみると、なんとエジプト人が彼らの後に迫ってるではないか。イスラエル人は非常に恐れて主に向かって叫んだ、怖くなったんです。で私の人生にも、神様に従って当然神は祝福されるんですよ、間違いなさい、本当に愛の方だから感祝されるんだけど、その途中において、主に従っている途中において、例えば主が導かれた職場なのに、上司がこう意地悪だったり、同僚がうまく合わなかったりということが起こったりすることもあります。でそして最終的には逆転が来るんですけども、途中の過程でそういうことがあったりする、あるいは神様が導いた場所なのになんかうまくいかなかったりする。でしかもここで恐れてってありますけど、このね、恐れることって人は多いんですね。状況を恐れる、将来を恐れる、あれ人を恐れる、その恐れてしまう。で恐れると多くの場合ね、死を見失うことがあるんですけども、この時もやっぱりイスラエル人はその追いかけてきたエジプト人を見た瞬間恐れた、怖くなった。そしたら、まあ、主に向かって叫んだ、まあ、実際はモーセに向かって言うんですけども、主に向かって叫んでモーセに言うわけですね。11節、エジプトには墓がないので、あそこに墓がないから、あなたは私を連れてきてこの穴で死なせるんですかって、こうエジプトに殺されるんですかってね、はあ、墓ないってことですね。で、あの私たちをエジプトから連れ出したりして、一体何ということを私にしてくれたんだって、まあね、なんで自分から出してくれたんだってね、最初は喜んで出てきたのにね、こうやってわけです ね、人というのは怖くなるとね、コロッと変わるんですね。で私たちがエジプトに行ったことはこうではありませんかってね、私のことは構わないで私をエジプトに使いさせてくださいって、ね、このエジプトに使える方がこの穴で死ぬより良かったって、 ね、あこんな目になるならね、ここで死ぬぐらいだったらエジプトで使えた方がよかった、私は第一、まあ、エジプトで使いたかったままほっといてくれて言ったじゃないですかとかね、こういうふうに言ったわけですよね。で私昔これ読んでね、なんてもうイスラエルの人たちはもう移り気だし勝手なことって思ったんですけど、私たちもこういう記憶がありますね。もし皆さんここにいたらどうでしょうか。モーセのように手を挙げていたでしょうかね。どうでしょうね。あの我々はこの後後悔が割れることを知ってますよ。後悔が割れることを知ってたら、ね、あのきっとね、あのもう知ってて、ね、タイムマシンがなんかで行ってね、ここに行ったらですね、肩を叩いてね、大丈夫大丈夫とか言えると思うんです本当に。でも後悔が割れること知らないわけでしょ。てか普通後悔割れませんね普通後悔割れないんです。つまり普通に考えたらどう考えても殺されるか、もっぺん捕まえられて前よりもっとひどい奴隷として扱われるか、どっちかなの。だからこんな目に遭うぐらいだったらって思わずも言ったんですよね。でもね、神様が言葉を持って約束して導き出してカナの地に行くって言われたんですよ。神の言葉はあったんですよ。約束はあったんですよ。だけど目の前の状況はもう約束なんか飛んでしまうぐらいもう最悪で不可能だったんですよ。これは私たちの人生に残ることがあります。神の約束がしっかりある。でももう神の約束が見えなくなるぐらい状況が厳しかったり、あるいはこう過去の経験から言ってもこれはダメだと思いたくなったり、そういうことが起こることがある。もしそういう状況に置かれている方はまさにこれ今そういう状況です。だからこのイスラエルの民がそっと言ってしまった気持ちというのはね、まあ罪人である私たちは理解できるし、悲しいけど同じようなことをしてしまうことがありますね。でもその時モーセは何て言ったかというと、モーセはですね、一旦民に向かって言ったんですけども、恐れてはいけないって。神様もよく言われますね、恐れちゃいけないって。神が止めるから恐れちゃいけないって。しっかり立って、こうしっかり立つなんて、まあ、神の言葉に立って、神は約束してくださったんだって、カナンの地に導くって、私を助けるって約束してくださったんだ、その言葉にしっかり立って、すごいこと、今日あなた方のために行われる主の救いを見なさいって、今日救われるからって言ったんですね。今日救われるから、つまり今日救われないともう一分来てますからね。ここで必ず死の救いの手が伸びるから、ね、あなた方は今日見るエジプト人をもはや永久に見ることはできない。すごいですね。で私ね、これね、天国帰ったモーセに行きたいんです。この時ね、 100% そう信じきってこう言ったのか、ね、信仰働かせてこう言いながら心あたりでね、大丈夫かしらと思ってたのか、どっちなのかなと思ってね、書いてないからわからないけど、まあモーセだからきっと信じきって言ったと思いますけども、荒野40年の訓練があったからね、あの40年国を通ってるからきっと信じきって言ったんだとは思いますけども、私たちは時として信じきれなくて大丈夫かなと思いながらも、でも神は今日、ね、神はここから奇跡を行われるってこう言いながら、このここら辺でね、大丈夫かなと思ったりすることがあるかもしれません。でもそれでも私たちは声に出すときに神の言葉を語ってほしいんです。約束を語ってほしいんです。我々の感情はね、あどうしようと思ってるかもしれなくてね、悲しかったり腹立ってたり落胆したりするかもしれないし、私たちの施策はもうこんなの無理だと思って動いてるかもしれない。でも神の約束があったら、それでも神の約束に立って語るんです ね。そして無理しないで、神様感情的にはもうちょっと感情はちょっとついていけなくて、もうね、あの慌ててますと、施策はもう無理だと言ってます。しかし神様の約束があるから、あなたはそうしてくださるってそう告白しますっていう、それを語る方なんですね。これ信仰って言うんです。でもちろん信じきれて語れたら最高です。これ恵みです。でそうできた時ね、信じきれない人を裁かないように、それは特別な恵みです、聖霊の。でもそうじゃなくて、感情やスタッフがついていかなくても、でも神の言葉があるからって言って神の言葉に立って語る人、それしっかり立っておかずに言うんですよね、今年のね。神の言葉に立つ人は神の助けを見る。でモーセは主の救いを見なさいって、もうね、エジプト人は必ず神やっつけてくれるからって言って、そしてこう言ったんですね。主があなた方のために戦われる、あなた方は黙ってなきゃいけない、そんなのつぶやくんじゃないって、主が戦ってくださるからって言ったんです。で今日皆さんね、今年の御言葉はね、神の戦いなんです。神は戦ってくださるんです。病気であっても、経済であっても、お仕事であっても、学校であっても、人生の大事な選択や問題であっても、神が必ず戦って勝利を与えてくださいます。ただどうもパターンとしてですね、ヨシャバテもそうだし、ここもそうですけども、 なぜか知らないけど絶対絶命まで行くんですね。なんでなんでしょうね。そこから大逆転が起こるっていうパターンがどうも聖書を見てると多いですね。ダニエルだっていつもようにこう穴に、ね、穴の中に投げられた後奇跡が起こるでしょ。メシャク、シャデラク、シャデラク、メシャク、アベデネゴもそうですよね。普通我々は穴に放り込まれる前に主の助けが来ると思うけど、放り込まれてから助けが来ますよね。ですよね。であと新約でもそうですよね。ね、あの直してくださいって言ったら、ね、あのイエス様飛んでこなくて しばらく経ってから来てたら、ラダラがそうですよね、亡くなって4日経ってから来てて、そこから復活する逆転が起こったりしますよね。他もそうですね。もう一つそれもありましたよね。なんか子供が来たらもう亡くなってて、みんな、ね、亡くなってたら逆転が起こったりします。だからどうも私たちはその人間的にはもうダメっていうところまでこう追い詰められることってあるようです。イエス様を信じていて従っていても、だってこの時モーセは従った結果後悔の前に来たんだから。でもそれはね、エジプト軍を殲滅させるため、神の栄光を表すためだったんですね。どれだけイスラエルの民が神に愛されていて、神様がどんなに彼らに良くしてくださるかを彼らがこの目で現実に見るためだったんです ね。で、神様は皆さんにそういう状況に置く場合は、本当に神があなたのことをどんなに愛しているか頭じゃなくてね、もう体で心で霊で実感してね、本当に素晴らしいっていうことを教えるためにそこを通されるということをね、知ってほしいと思うんですね。で、そしてその後にモーセにこうね、あの伝信しろって言うんですよね。伝信しろって言って海が海ですよ。そして言ったのは手を挙げなさいって、杖を伸ばして手を挙げろって言ったんです ね。そしたら海が分かれるから、そしたらその海の中を歩いて進んでいけって言ったんです。で、これ繰り返しますが、私たちは知ってるからね、安心して見ながらね、あ、そうだ、手を挙げたら割れるんだと思うんですけど、皆さんこの時もし皆さんがモーセでね言われたらどうするでしょうか。手を挙げて、あ、そうか、神様待ってくれんだってこうやってやりますかね。それともですね、杖を持ちながらですね、あのメリバの時みたいにですね、はぁって言ってね、海なんか割れるわけないでしょ、パンパンとか言って怒ったりしますからね。それをしてほしくないんです。杖を伸ばして手を挙げることって簡単じゃないですか。海を割ることはできませんよ、我々に。でも杖を伸ばして手を挙げることは、あの、まあ、60肩で上がらないとかね、あるいはちょっと今、ね、体調が悪くて上がらないってことは別として、そういうことはちょっとこの言って、普通なら杖を伸ばして手を挙げることは難しくないでしょ、ね、基本的には誰でもできるでしょ。病気だったり特別な場合を除いたら、そうですね。でも私たちはそれをね、はぁとか言ってね、そんなことして何になるんですかとかね、あるいはここまで追い詰められて今更杖あげれって、そんなことしたってとか思ってやめてしまったり、杖投げ出してしまったり、あるいは杖でそこら辺の岩叩いてしまったりしたら、あの後悔割れないで海の水が吹き出してきたりするんです。本当に後悔してしまいます。モーセはね、杖を伸ばして手を挙げたんですね。これ奇跡ですよ、これ。あの10回の映画見た人がいると思う、すごい奇跡だ、割れたんです。で、特別だと思わないでください。クリスチャンライフ、クリスチャンの人生には本来後悔が割れる奇跡は必ずあなたの人生にも起こるんです。人から見たらそうと思うけど、あなたにとってこんなこと起こるわけがないってことがあなたの目の前に起こることがあるんです。人生ってそれは神が共にいるから。で、神様の言葉に応答したときに本当に後悔って言われるんですよね。後悔が割れたって言ったら思い出すのは、うちの妻が、あのこれ予定じゃなかったんですけど、なんか精霊に急に思い出されたから分かっちゃいますけど、うちの妻が結婚する前ですね、あのホーリーストリームキャンプっていうのをね、 今のなんだっけ、白馬キャンプの一番最初のキャンプね、カルダーでやったんですけど、私1個委員長だったんですね。そして、やることになって、でそのキャンプに妻が来たら結婚するって私決めてたんですね。でそっちはまず来れないだろうから、それでも選んできたら結婚しよう、それ選んで来れないようだったら結婚したら、まあ、絶対うまくいかないと思ったんです。私は神様に命かけてついていきたいと思ってたので、本当にね、神の助けなかったら絶対できませんけど、神の助けの中でとにかくそうやって思ってたから、ちょっと簡単な人生はなくてかなり激しい人生になるだろうから、そうやって来ないと人だと危ないと思ったから、このキャンプに来たら結婚しようと思ったんですね。そしてね、電話したんですね、来ないって言ったらね、そしたら見事に、いや無理だねって言われたんですね。祭日が挟んでたんですね。 で妻は日曜日出勤してたから祭日は全部出てたんですね。でそしてリハビリテーションの学校だったんですけど、秘書で入ったんですけど、秘書で入ったのに実際は事務員みたいなことしたそうですけど、とにかく、ね、日曜日出勤は基本的にあんまりしなかったので祭日は全部出てた。でいやそれは無理ですよって言われたんですね。だから最後に、まあ、でも神様言われたら来てねって言ったら、純子さんは私の取り扱いがうまくて、はいはいってこう、ね、軽くかわしたんです、ね、それで電話切って、あんな無理よと思って電話切って、毎晩必ずその今 B が、ね、喜びがそこに行きますけど、その部屋でね毎晩夜2時間神様とゆっくり交わってたんですね。それが失腹の時間だったそうですけども、ね、いつものそうやってディボーションして聖書を開いてね、その日の聖書のところをパッて開いたら、エリアのところだったんですね。ここから東に行って、その川の水を飲まなければならないっていう。で岐阜から東は軽井沢なんです。でその川の水を飲まなければならないって、ホーリーストリームキャンプっていうキャンプだったんです。で妻がですね、読みながらね、やられたと思ってこれ、はあ語られた。でそれがあやふやに明確に語られたんですよ。それか なんとなく語られたとか心に響くと、そうじゃなくて明確に語られたんですね。あれで、はあ、でね思ったんです。いやでも痩せるかな、でも神言われたから。で次の日ですね、職場行ってね、その先輩にですね、どうしても今回行かなきゃいけないからお願いしますってね、先輩ダメなんだ、休めません、ね、いやダメよとかってね、まあ、それで本当にその先輩の方が正しいんです。だってね、その東電彼女が出なきゃいけないんだから、いろんな無理してもらってるんだから、普段日曜日の子がね。だから先輩の通りなんかそこをなんとかって言うのもダメなん、他のもダメなん、全然ダメなん、はあ、でも神様言ったのになと思ってたら、それを見ていた上司ね、その偉い人、もうかなり偉い人が見ていた人はね、その人が休日出勤することは 100% ないし、今までなかった。その人がいきなり向こうから、ああじゃあ僕が出勤してあげようって言ったんですよ。びっくり、妻がですね、はって言ってですね、えっと言ったら、いや僕が出勤してあげるから休んでいいよって言ってくれたんですね。前代もんですねでまたそこで受け取る純子さんもすごいですねはって言って、それでね来たんですよ。出なかったら8人のことは生まれなかったでそのキャンプに来て聖霊のバプテスマを受けて、私が示されている言葉と同じ言葉を妻も示されて、それで来たんですね。まあ、その後いろいろ話があるんですけども、今日はそれはいいです。でその時に妻はその上司が言ってくださった瞬間に後悔が割れたと思ったんですって。彼女にとってはまさにそうだったんです。本当に後悔って割れるんだって、こんなことが起こるんだって思ったそうですね。だってその先輩がね、最後仕方がないわねとかって言うならばともかくも、上司がね、全然頼んでもない上司が後ろで聞いててね、休むことありえない上司が向こうからね、私が休むからいいよって言ってくれるなんてことは普通ないのが、と思ったんで、そのことによって逆にこれは本当に神様がおっしゃってると思って来たんですよ ね今後悔してないと思います何かというと、これありますか、後悔われたってね。そうなんですね。で皆さんね、人生には不可能と思えたりね、神に従ってこういうところに追い込まないでって時であるけども、そこで神の語られることに応答すると、いうか後悔があるのは私の仕事じゃないんです。手を伸ばして手を挙げることが仕事なんですね。ペトロ伊藤牧師の奥さんの春美さんね、春美さん前も話しましたけども、兄弟が何人かいて、一番上のお姉さん、この前天国に帰りましたけれども、一番のお姉さんはいろんな事情が家庭にあったので、もう今日はそれ話しませんけど、本当に最初は総学会入ったそうですけども、それでまた宗教に失望して、でも本当に一生懸命生きてきた人なんですね。で、やり手ってご褒美があるな、世話好きって言った方がいいですね。で一生懸命生きてきてやってきた人で、そして晴美さんがハンディを持ってるから、ね、この子も何とかしてあげたいと思ったら、クリスチャンになったりして、それでなんかキリスト教大嫌いでぶつかってしまってですね、もうお姉さんとはもうなんかもう権限の中だった。そしたら今度伊藤さんと結婚して、ハンディ持ってる伊藤さんと結婚して、でしかも献身で牧師になったりしたから余計権限の中になった。それでも伊藤さんはやっぱりこう、ね、牧師だからやっぱり何かの旅ごとに伝道しようと思うし、お母さんが亡くなった時に私が死去したんですけど、クリスチャンになったからキリスト教して死去したんですね。でその時も伊藤さん一生懸命伝道してね、で私もメッセージをしましたけども、それでもね全然ダメだったんですね。で今でも覚えてるのは、その神道遺読って結局ね、私知識だから普通挨拶に来るし、ね、 伊藤牧師のじゃなくてその晴美さんの家族みんなと私挨拶をしてちゃんとお話したんですけど、今思い出したらね、お姉さんだけは来ないんですよねそこにはいたそうです。でも一切口聞かなかった。で紹介もしてくれなかった。紹介してくれればいいのにね。そしてこっちからね、無視されても挨拶に行くのにね、してくれなかったんですね。でそれぐらい気の中だった。そしたらお姉さんがね、がんになったんですね。しかも普通のがんじゃなくてね、なんかちょっとすみません、なんか難しい名前のがんで、難病のがんになったんですね。そして余命2ヶ月で宣告された。で本人から来なかったんです。もう一人の別のお姉さんがいて、その人が晴美さんのところに連絡してきた。その時に伊藤さんはやっぱり牧師でしょ。それで、ね、間違いなくね、こう言ってもね、門前払いされるかね、あるいはね、祈らせてくれなんて言ったらね、手はたかれるかね、まあ、それは分かってるけど、やっぱり牧師だから行かないわけにはいかないと思ってね。で聖火の時に私の動きでね、言って説明してですね、ああお姉さん、そうか、そんなのいたんだ、私知らなかったよって言ってね、紹介してもらった方、そうだったの。いや、それぐらい危険な方だったんです。でもやはり行かなきゃいけないと思うからってね、でも門前払いされないように祈ってくださいって言われたんですよ。今でも覚えてます。もうとにかく語れるようにって、もうね、聞いても聞かなくても語れるように、もうその前に門前払いされないようにと言われてきたんですね。でお祈りしたんです、ね、心合わせて。そしたらね、予言が来たんです。はっきりものすごく具体的に、いきなり3回行きなさいってで僕びっくりして、って言ってね、3回って言って、だって1回行ったってこう門前払いして、いや、じゃあ3回行きなさいって、1回目は福音を語ってはいけません、1回目にすることは和解ですって言ったんですよね。で2回目は祈りなさい、祈らせてくれます、3回目に福音を語りなさい、必ず救われますという言うのものすごく具体的だったんですよね。で彼はね、3回もいけるかなと思って信じきれなかったんですね。でも晴美さんと話をして、当時ね、どこに入院したかな、で彼らは熊本にいたんです、当時はね。でお姉さん島原じゃなくてちょっとどっかこっちの方でしたけど、入院したんですけども、そのフェリーに乗ってきてですね、車で、そしてずっと祈りながら来て、とにかく一回とにかく行こうってね、で一回とにかく行って会ってくれたらいいって、和解できたら本当にとにかく行こうって言ってね、一生懸命祈ってきて、そして行ったんですね。そして門を開けた時にね、まあ、伊藤さん昔の家屋のことがあるからね、なんかね、なんかとんだことだなと思ってこうドキドキしたそうですけど、開けたらお姉さんこっちを向いて、一番最初は来てくれたのって言ったそうですね。そしてね、ボロボロって涙を流したんですって。やっぱり死を直前にしたからでしょうね。これでも伊藤さん昔のことがあるからね、なんか怖かったみたいでね、ちょっと二人にしようと思ってすぐちょっと話してすぐ自分行ったそうですけど、そしたら晴美さんと二人で本当に和解できたそうですね。でまあ、あなたがハンディ持ってるからね、本当に強く言ってほしかったから、きつかったのごめんねとか言って、こうなんかすごい和解ができたそうですね。本当に和解しちゃったんですよ、一回目。そして最後ね、お姉さんもちょっとかなり厳しくてね、痩せてたんですけど、わざわざ2回だったのかな、1回まで来て、玄関まで来て送ってくれて、その時最後にこう言ったんです、また来てねってね。でもう嫁2ヶ月か、あ2ヶ月だったか4ヶ月だったかどっちかですけど、こう言われてたんだけど、また来てねって最後にはっきり言ったんですよね。で手を振ってわざわざお見送りしてくれたから、これ絶対2回目行かなきゃいけないと思ったんですね。それで2回目行ったんですね。で2回目行った時に、今度はね、牧師と分かってるんですよ。だからキリストにしか祈らないこと分かってるんだけど、お姉さん祈っていいですかって伊藤さんが勇気持って言ったんですね。そしたらね、あ祈ってって言ったそうです。それでね、一緒に手を置いて真剣に祈ったんですね。でも当然九州牧師会でみんなに回してるから、みんなも祈って一生懸命ね祈った、本当に祈ったの。そしたらね、そこですぐ良くなったわけじゃない。お姉さんはもう手術はしたくない、手術をしたら半年まで命は延ばせるけど、それ以上は無理だ、で危険な手術だから、場合によったら失敗したらもう手術で亡くなる可能性もあるし、でも手術をしたらうまくいって半年伸ばせる。で彼女はもう そこまでして生き延びたくない、ものすごく世話好きで人の世話する人だから、前も言いましたけど、人の世話する人は自分が世話されるの苦手なんですよね。だからこう自分が人の世話して一生懸命生きてきたけど、だからそんな生き延びても世話になるだけで自分は何もできないからもういいって言ったんだけど、そう祈った時に彼女の声が変わったんですね。それでもいい、手術をして見ようって気になってね、お姉さんは手術するって言ったんですよ。でね、48時間かかると言われたのかな、ところはね、70時間くらいかかったのかな、というかちょっと普通じゃない手術になったんです。すごい手術に、ところはね、成功したんです。で成功してね、半年じゃなくなったんで、成功してね、なんていうかね、結論から言うとね、その後ね、7年生きたんです、実はね。 しかもね、本当に感じて、で言われたの、どんなにうまくいっても1年だって。世界に今までこのこうなって手術して1年以上生きた人はない。普通は死ぬんですよ。だけど手術して1年持った人はいるけど、それ以上はない。まあ、半年持ったら同じだってやったら3年持った、3年ね、3年持ったって本当持っていけるんですけど、3年経った時主治医の先生が、彼女の家に来て、これは学会で発表したいから、すみません、あなたの名前と写真とデータを全部本名で出してアメリカで学会で発表したいからいいでしょうかって許可を取りに来たんですね。でお姉さんがいいですよって。だからアメリカの学会で先生が発表するぐらい奇跡だったんで、これはね。それでだったんで行かされた。で3回目に行った時はですね、イエス様も語った、信じたんですよね。残念ながらね、教会にしっかりつながらなかったのはね、とても残念でしたけども、信じたんですね。で最後手に召された時ね、はるみちゃんありがとうねってね、これで天国に行けるよねって言われたそうですけれども、ね、天に帰ってたんですよね。ですごいのはね、3年来た後元気になってですね、手術するって言ったからね、また再発したのかと。そうじゃなくて、こうなんか膨れてたのを取って、それで奉仕をしたかったんで、彼女はなんかヘルパーの資格を 取って最後は人を助けることをやって天に帰ってった。大逆転が起こったんですよね。で面白いのは、本当にこう経営の中でもうどうしようもないっていう状況だったけど、追い詰められた時にもうとにかく神様って言ったら、神様言われて3回言って本当に言ったら奇跡が起こったんですよね。で、人の心を変えることって人には悲しいけど多くの場合はできません。全くできないとは言いませんよ。しかし普通は難しいです。また状況を作り変えることも、まあ、人間には不可能なことがたくさんあります。でも神様が働かれて、神が戦ってくださったら本当に不可能ってないんです、聖書の神様には。そして私たちはイエス様を信じる時、聖霊がおられるから、神がおられるから、その神様に従っていくと、神様はその聖霊様を働かせて私たちを通しても不可能を可能にされることがあるんですね。で鍵はね、その時に絶対のように神様に本当により頼んで、神の言葉に応答することなんです。この時イスラエルの民はね、ああ後ろを向いてね、ああエジプトに戻ればいればよかった、こんなとこ来るんじゃなかった、はあ、何をしたんだ、もう申し訳って怒ったんですけども、モーセだけはいや恐れるんじゃないって、神が戦ってくださって必ず今日月を見るからって言った時に、神様から言葉を言ったの、手を挙げてね行けって。そしたら本当に後悔は割れたんですよ。繰り返しますけど、後悔は割れないんです。前も言いましたよね、みんなで今日一緒にですね、じゃあ時津の海でもいいし、白浜の海でもいいし、その木ですね、洗礼を受けたその木の海に行ってね、みんなでハレリアって手を挙げて踊っても後悔は割れません。割れないんです普通は。でもこの時は神が語ったんです。モーセは単純にその言葉に応答したんです。そしたら割れないはずの海が割れたんです。でしかも一晩かけてねやるんですね、明け方近くにね。でその時に夜がカーッと来た時に、エジプト軍が迫った時に、この雲の柱、火の柱がね、エジプト軍との間に入ってね、夜を迷い込ませて書いてある。もうそれ以上エジプト軍が来れないようにしてくれたんです。その間にバーッと海が分かれるんですよ。すごいですね、ちゃんと守ってくれてるんだ、もうこれで来れないように。そしてイスラエルがバーッと通っていって、しばらく経ってから今度エジプト軍がね来るんです。ブワーッと勢いに乗って、もうねもうすごい勢いだから、普通に行ったらもうそれでね追いつかれてしまう、ガーッと来る。だからここ書いてありますよ、21節ね、その時モーセが手を海の上に差し伸ばすと、主は一晩中強い東風で、一晩中風が吹いてきて海を退かせ、海を陸地とされた。バーッと書いてあるんですね。これね、天国行ったら見たいシーンなんですよね。こう海が風が吹いてきて、でパッと分かれたんじゃないね、一晩中風が吹いてきてガーッと分かれていったんです ね。でそこでイスラエル人は海の真ん中の貝たちを進んでいった。乾くほどになるんですからね、普通ありえないですよね。でそこを進んでいった。どんな顔していったんでしょうね、まっすぐ前見ていった人もいれば、こう今日はーっと見た人もいるしね、なんか私だとまずこう海さこうこう触ったりしてね、パッてはっはっおとか言ってね、ここ なんでこう立ってんだとか言ってね、いやなんかすいませんね、こんな不謹慎なんて言わないでくださいね、やばい関心ありませんか、うわーっとか思いながらね、子供それぐらいのことしたんじゃないですかね、こううわーっとか言ってね、触る人いたと思うんですけどね。で一旦そしたらですね、左と右で壁となったと書いてある。その後にエジプト人を追いかけてきて、パラの馬も戦車も騎兵もみんなバーッと海の中海に入ってきたんですよ。これものすごい勢いで。ところが朝の見張りの頃、主は火の雲と 人蜘蛛の柱のうちからエジプト人の陣を見下ろし、エジプト人をかき乱されたって。そのままだと置いてかれちゃうけど、かき乱してくださって戦車の車輪を外して住めなくしたんだ。しかも面白いことに、その中に入ってから、航海って大きいからね、渡っていく途中である程度まで来てから車輪外しても大混乱ですよ。でこの言葉なんです、35節の言葉、エジプト人こう言ってるんですよ。イスラエル人の前から逃げよう、これエジプト人の言葉です。逃げよう、主が彼らのためにエジプトと戦っておられるのか。だから神が、主が戦ってるから逃げようって、これ敵が言った言葉です。あ、これは神が戦ってるって敵が分かるぐらい神の戦いだったんです。これは神様が戦ってる、主が戦ってるからダメだ、勝てない、逃げようって言ったんですね。で逃げようとしたら、神様言った、モーセにね、あなたの手を海に差し伸べ、渡った後ね、今度またもっぺん差し伸ばせ、そしたら水が元に戻るから。これで手を差し伸ばしたらね、ブワーッと、これもね、10回のシーンだけど実際見てみたいですよね。ブワーッと戻って、どうなったかというと、エジプト軍がね全部やられるんですね。モーセが手を海の上に差し伸べた時、27節、夜明け前に海が元の状態に戻った。エジプト人は水が迫ってくるので逃げたが、主はエジプト人を海の真ん中に投げ込まれた。水は元に戻り、後を追って海に入ったパラの全軍勢の戦車と騎兵を追った。これ残された者は一人もいなかった、全滅です。ヨシャバテの時もそうです。神が戦われた時は敵は全滅するんです。新約的に言った時は、人って言わないでください、サタンが打ち砕かれるんです。人は神の憐れみがあるから、悔い改めればどんな国でも救われるし、どんな人の人でも変えられます。あくまで固くなを続けたら、それはもう本人の問題です、ね、選ぶかどうか。でも旧約においてこれ全滅なんです。で実際神様は敵を全滅させる。あなたの前にある最悪の状態を全く作り変えて敵を打ち砕くって書いてあるんですよね。でそれが今年のね、この神が戦ってくださるっていう、これ後悔のところですけどね、あれこっちはヨシャバテの言葉ですけど、でも一緒ですね。神が戦ってくださるときにはこれが起こる。もっと嬉しそうな顔してほしいんですけどね自分の人生に起こると思ったらすごい希望ですね。あるいはあなたの愛する人の人生に、あなたが、だってこれイスラエルの民はみんなもうダメだ、帰りたいって言ったんですよ。もしかしたらあなたの愛する人はね、はあ、クリスチャンの家庭に生まれたばかりこんなになったとかね、お前に出会ったばかりこんな目になったとかね、お前やるからこんな目なんだとかって言うかもしれません、ね、昔は良かったとかね、もういいとかね。でも、まあ、お互いは罪人だから確かにその人に悪影響を与えたかもしれない。でも私のおられる聖霊様は、イエス・キリストの十字架はそれでもあなたが神に立って、それでも神様は全部歴史を飾って必ずここから勝利を与えられるって、あなたが立って感謝をして主に酔い頼めば、主が戦ってくださいます。ある場合はもうすぐ直接行かれます。ある場合はあなたに語ってこられます。この時みたいに手を挙げなさいとか、さっき言った伊藤さんならとにかく3回行きなさいとか、妻だったらですね、行きなさいって、行く決まってもなかったよね。その神の言葉に応答した時に神様が奇跡をなされるんです、ね、そして神の勝利が自分だけじゃない、あなたの愛する人の人生にもきっと現れてくる。これはねクリスチャンのすごい恵みですよね。でそれをどうぞ皆さんね、今年共に見ていきたいと思うんですよね。で今ちょっと困難の中にある人ね、人間的には本当にきついでしょう、痛いでしょう、大変でしょう。でも主があなたと共におられます。そして神様はあなたを本当に愛しておられます。祭典をしたいと思っておられます。神が生きておられることをあなたも周りの人も明らかになるように表したいと思っておられます、ね、本当に神様だねって、神様でいたんだねってこう思わずも周りがノンクリスチャンが言いたくなる、言わざるを得なくなるような勝利と栄光を表したいと思っておられます。今起こされていることを本当に感謝して神様に期待しましょう。神様に心を向けましょう、ね、神が戦ってくださり、神が語ってくださる、その言葉に応答して神様の勝利をね見ていきたいというふうに思います、お祈りしますね。天のお父様、御言葉を本当にありがとうございます。モーセは神様に召し出されて80歳になってから、このイスラエルの民を救うために神に使わされていきました。10個の奇跡の後出エジプトした時に、まっすぐカナンの地に行こうと思ったら、神様が言われた通り行ったら航海の前に出て後ろから自分が追いかけてきて絶体絶命になりました。イサヤの民が昔の方が良かったというのはある意味でよくわかります。 そう言いたくもなるような状況だったと思います。でもあなたはイサヤの民を愛しておられ、本当にモーセに手を挙げなさいと言って後悔を割られました。私はもう知ってますけども、絶対ありえないことが起こりました。あの大きな後悔が割れるという誰も考えなかったことが起こりました。私たちの前にもいろんな後悔があります。病気という後悔、経済という後悔、人間関係のこじれという後悔、また過去の失敗という後悔、いろんな後悔がありますが、あなたはそれを割って奇跡をなされる方です。どうぞ今一人一人の前にあなたがその後悔を割ってくださり、そのために必要なことがもしあるなら一人一人に語ってください。そして神の勝利を見せてくださり、エチブクを殲滅させたように敵の働きを完全に打ち砕いてください。サタンがもたらしてきた災い、困難、いろんなこじれを全部打ち砕いてくださり、癒してくださり、神の栄光を表してください。お願いいたします。お祈りをしたいと思います。罪があると祈りが聞かれませんので、まず悔い改めをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですかって、今具体的に大胆にあなたの願いと求めをおっしゃってください。主はその願いと求めに応えられます。天の父様、今一人一人の心の願いをあなたの前に持ち出しました。病気、また人間関係のこじれ、境内、導き、その一つ一つに具体的に応えて、癒しを与え、解放を与え、解決を与え、神の勝利と栄光を表してください。イエス・キリストの御名によって心と体を癒されよ。今、今日、イエス様って命ずる、癒されよ。腫瘍、ポリープ、がん、イエス・キリストって命ずる、その人の体の内から精霊によって焼き尽くされて消えてなくなれ。今、精霊の火を注いでくださり、その人の体の中にある悪いもの、腫瘍、ポリープ、がん、悪いもののすべてを焼き尽くしてくださり、その人の力出ていけ。喉から、肺から、背中から、腎臓から、肝臓から、一切の悪しきものよ、がんよ、腫瘍よ、イエス様って命ずる、消えてなくなれ。肩の痛み、から関節の痛み、膝や肘、それから肩、その痛み、神様、その肩からそれを取り除いてください。その関節の痛み、肩の痛み、イエス様って命ずる、そこから消えてなくなれ。十字架の血を過ぎます。癒されよ。やる気が出ない、無気力、あるいはなんかもうなんか投げやりになってしまうって、なんか自分を責めていたり、なんかもういいやと思っているように、これ霊的なものです。無気力の霊、あるいは投げやりの霊、これを断ち切ってください。イエス・キリストにあって無気力投げやり、その人の力出ていけ。神のビジョンをください。神の幻を思い出させてください。約束を思い出させてください。またそれがはっきりしなかった人には、今あなたが明確に幻とビジョンを与えてください。すぐ目の前の次のビジョンと将来的なビジョンと両方示してください。両方与えてください。具体的に与えてください。私があなたに語ったことは本当である。なんか具体的な国の名前を言われた人はいますけれども、それは私が得たことです。受け取りなさい。その国に縛られているんじゃなくて、その国があなたにとって祝福の一つとなると言われます。なんかこういうことをしたいなって思いがすごく最近心の内にある人でも、まあこれはそんなこと思ってもなとか、なんかまあそんなこと思ったって無理だし意味ないわと思った人、意味なくありません。その思いと願いを与えたのは私です。そのことを祈り始めなさい。祈り始めたときに、そんなことありえない、無理だと思っていたことに神が道を作っていかれます。祈りなさい。私は多くを求めません。祈りなさい。祈るときに道が開かれ、助けが与えられ、そこに向かって神の扉が開かれていきます。あなたは驚くでしょう。祈りなさい。私が扉を開こうとしられます。新しいお仕事か事業か分かりませんけど、なんか主が示しておられて、でもまあちょっとどうかなと思っている人いるんですけど、恐れることはない、踏み出しなさい。ただし祈って踏み出しなさい。私はその時あなたに具体的な導きを与えていくと言われます。イエス様、人を恐れている人の恐れを取ってください。将来を恐れている人に平安を与え、幻を与えてください。イエス・キリストと恐れを、その人の力、施策から出ていけ。 シャローム、シャローム、シャローム。主からの平安、喜びを添えてください。感謝します。ありがとうございます。イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。仰ぎ恋願わくば主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち人々と共に、一同と共に、今も後もとご支援までも豊かに限りなくありますように。